改めてこんにちは。本当にいつもお祈りに覚えてくださっていることを心から感謝しています。で、先ほど言うべきだったんですけど、本当に今回JCFN の理事として西郡先生を祈って送り出してくださっていることを心から感謝しています。この間、理事会が、2ヶ月ほど前ですか、あったんですけれども、本当に先生が来てくださって、その、教会の視点から、その、どういうふうに、こちらで信仰を持った人たちを送り返すかということを、と牧師の観点から見たときにどうなのかというインプットがあることは非常に私たちの働きにとって重要不可欠なことであり、だから牧師先生が今回理事の先生で引退されたのでっていうのはうちの父だったんですが、本当にその中で先生を送ってくださったこと、またずっとこの教会にも祈り、また支えていただいていることを心から感謝します。そうですね、今日は本当に一緒に信じるっていうことがどういうことなのかということを見ていきたいんですけども、信仰と信仰っていうふうなタイトルにさせていただいて、誰だこの信行さんはと思った方がいらっしゃるかもしれないですけれども、信行ではなくて、この信じて仰ぎ見るというふうに書きますけれども、本当に信じるっていうこと、信仰するっていうことがどういうことなのかということを、本当にそれが一歩踏み出すっていうその決断だけではない、決断に現れている私たちの行動があるのではないかということを一緒に見ていきたいと思っています。皆さん、これは何でしょう？聖書。そうです。どうしてこれが聖書だと思いました。この中に私が別の本を入れてたらこれ別の本になってしまうんですが、これは聖書カバー、見たことのある聖書カバーに入ってますし、聖書ぐらいの大きさだし、日曜日ですし、ね、メッセージを飾っているものがこうやって持ってるので聖書だろうっていうことで皆さん聖書だと思ったと思うんですね。これは神の言葉でしょうか？と聞かれたらどうでしょう？それはまた違うように感じるんではないかなと思うんですね。その事実として理解する、知るということは非常に大切です。それは信じるということにすごく関係しています。しかし、信じるというのはそれ以上のもの、あるいは全然違うレベルのものが含まれているんじゃないかなと書いて、思うんですね。辞書ではこういうふうに書いていました。信ずるということは、そのことを本当だと思うこと。疑わずにそうだと思い込むこと。証拠抜きで確信を持つこと、またそれらを信じることを正当化する要因、何らかの対象を絶対のものとして疑わないこと、あるいは人や物事を信頼するということも入っていますし、またその中で信仰するというのが別にカテゴリーとして書かれています。で、やっぱりでもこの信じるで、英語で言うとなんかビリーブもありますけども、トラストとか、なんかそういうのもいろいろあると思うんですが、じゃあ聖書が言っている信じるっていうことがどういうふうに語られているのかということを、今朝ではないです。今日はもうお昼になりました。この午後一緒に考えてみたいと思います。一言お祈りさせてください。愛する天のお父様、本当にありがとうございます。今日あなたが私たちを生かしてくださり、またこのようにあなたのご計画のうちに、この場所で共に礼拝する特権を与えてくださっていることを感謝します。主、どうぞ今から御言葉から聞きます。主、どうぞこのものをあなたが憐れんでくださり、あなたご自身の御言葉を私たち一人一人に語ってくださる。本当にそのことを期待いたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。この今日読んでいただいたヘブル書は本当有名な場所でもあるんですが、一節からこうずっと読んでいくというよりは目で追っていきたいんですけども、信仰はどういうふうなものかということを見ていきたいと思います。一節には、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるもの。二節には、信仰によって昔の人は称賛されたと思います。ありますね。三節では、悟ったとか、4節では義人であることの証明を信仰によって得たとか、あと4節他に、死んだ後も語られ続けていた。で、5節と6節には神に喜ばれるというふうに書いています。で、この6節にあるこの信仰は神に喜ばれるもの、いや信仰こそが神様に喜ばれて、信仰がなければ神に喜ばれることがないということを少し見たいですけれども、神様のご性質の一つに、オムニプレゼンス、偏在、どこにでも同時に存在するということがありますけれども、で、あとは神様のマニフェステーション、その神様のその臨在があるということに今ありますが、 神様の偏在は事実であり真実であり、私たちが感じようと感じまいと、見えようと見えまいと関係なく事実があるわけですね。しかし神様の臨在は私たちが感じるかどうかっていうふうにも関係しているんじゃないかなと思うんですね。もちろん神様は私たちに神様ご自身の臨在を感じてほしいと願っておられますが、それよりも何よりも神様の臨在を感じるときも感じないときも、信仰を持って神様をいるというふうに確信してほしい、そのいると言っている私に信頼してほしいと願っておられると思うんですね。この中にはもうすでにクリスチャンの人も、あるいはまだクリスチャンじゃないこともいらっしゃるかもしれませんが、クリスチャンであってもなくても神という存在を感じるっていうことがあるんじゃないかなと思うんですね。で、中にはいや、そういう神の存在を感じることができたら信じてもいいと思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。私がこの奉仕している JCFN では、こちらでもそうかもしれませんが、イエス様を信じてもうすぐに帰国する人がいます。ついこの間も3ヶ月語学留学に来ていた私の夫の、いとこがですね、イエス様のことを信じました。で、もう毎日毎日ジーサスジーサス言われたので、最後にもう信じるよぐらいの勢いでイエス様のことを信じたんですが、その信じた次の日にやっぱり神はいないと思うって言ってですね、お店に買い物に行ったんです。で、何かなんか気が食わないことがあったんだと思うんですけど、気に入らないことがあったと思うんですが、もうジーザスなんかいないよって言ってキャッシャーに行ったら、そのキャッシャーのここにヘスースって書いてたんですね。メキシコ人のレジをやってるお兄さんの名前がジーザスでですね、ヘスースなんですが、ジーザスって書いてもいたとか言ってたんですが、その彼女はですね、もうそんな感じで帰っちゃったわけです。バイブルスタディのバーぐらいやって帰っちゃったわけですね。で、帰ったらクリスチャンじゃない家族にやっぱり心配されるので、クリスチャンになったって言ったんですけど、もういろんなことを言われるわけです。で、友達にはクリスチャン誰一人いない、教会日本で行ったことがない。でも、あっという間に元に戻ってしまったんですね。で、彼女はその3ヶ月は試しに来てたんですが、その後今本格的に1年間休学をしてこちらに来てるんですが、こちらに来た時はもう教会に行きたくて仕方がなくて来たわけです。で、日曜日、初めの日曜日、この間行ったんですけど、どうだったって言ったら、ジーザスいたとか言って、日本ではいなかったとか言うんですね。で、でもまあ落ち着いて話をしたら半分以上が冗談なんですけど、でも彼女と話をした時に確認したのは、じゃあ彼女がイエス様を信じる前、神がいなかったのか、神様を信じた瞬間に神様が来たのか、神様を信じた後、でも分からなくなってしまっていた、帰国中、神様がアメリカに残って彼女だけが日本に帰ったのか。アメリカに戻ってきて、もう一回教会に行って、彼女が臨在を感じてから神様が現れたのか。でもその間ずっといてくださったのが神様だよねっていう話をしたんですね。先ほどの先生の話じゃないですが、ずぶ濡れになって、ああ、かわいそうだなと、天気予報もなかなか当たらないもんなんですね。当たらないようにできているのかしらとちょっと思ってしまいますが、でも、その雨雲の上に太陽はあるわけですよね。よく聞く話ですけれども。でも、その太陽があるということを感じないときも、感じるときも、私たちは信じることができるんじゃないかなと思うんです。そしてこの信仰がなければ私たちは神様を喜ばすことができない。じゃあ実際に信じるってことはどういうことなのと思うんですが、旧約聖書の中にいろんな人物がいますが、私の大好きなお友達がいます、ヨブさんですが、ヨブという人物はですね、ヨブ記というところを見てくださったら本当わかるんですけれども、彼は本当に神様の前に正しい人でした。でもいろんなやり取りがあって、一瞬のうちにして彼は家族も持ち物もビジネスも健康もすべて失ってしまう。もう本当に悲惨な目に遭ってしまう、とても素晴らしい正しい人だったんですね。で、もっとかわいそうだなと私は思うのは、そういう神様を信じている立派なクリスチャンであるヨブが、神様に私は一体何をしたんですか、どうなんですかとずっと求めているとき、37章間神様は一言も何も言わない、沈黙を保たれる。私たちも自分の人生の中でどうしてこんなことが起こったんだろう、こうだったのに、ああしてたのに、神様のこと信じてたのに、信頼して一歩出たのに、どうしてこんな目に遭うんだろう。もちろん神様を知らない時もそういうことがあります。日本の震災もそうかもしれません。夢が破れたり失恋したり、あるいはビザの更新ができなかったり、もういろんなことが私たちの日常茶飯事で起こります。病気やまた事故にあったり、そういう時もあるかもしれません。 その上、祈っている時に神様が沈黙を保たれていると、どうでしょうか。どうしてこういう状況の中で私たちは神様のことを褒めたたえることができるでしょう、賛美することができるでしょうか。神様が沈黙を保たれている、私が苦しんでいるのを分かっているのにそのままにしている神様にどうやって私たちは賛美することができるんでしょうか。ヨブは一章の二十節でこういうふうに言っています。ヨブ記の一章の二十節を読みますけれども、この時ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢に帰ろう、主は与え主は取られる、その皆は褒むべきかな。もう本当に世の中で最も辛いところを通ったと言っても過言ではない人生を送ったヨブが言った言葉はこれでした。そしてそれは私たちにとても大切なことを教えてくださっているのではないかと思います。ヨブは上着を引き裂いて頭を剃りました。それは悲しんでいる、究極的な悲しみにいるということ、苦しみにいるということ、痛みにいるということを表しています。信じるっていうことはそういうことかなと思います。どういうことかというと、今自分がしんどいんだ、大変ないんだ、辛いんだ、悲しいんだ、苦しいんだっていう正直な気持ち、もうすでに神様が私たちが言葉にして言う前に知ってくださっているその思いをぶつけることなんじゃないかと思うんですね。神様、あなたのことを信じているので私の傷は痛いけど大丈夫ですっていうことではなくて、神様、私は本当に苦しいんです、悲しいんですということを訴えること、それを訴えたって全部受け止めてくださるのがこの聖書の神様だと思うんです。神様は私たちの痛みのすべてをご存知です。悲しみも苦しみも怒りさえも許せない思いもご存知です。私たちがそういう状況の中で、神様あなたはいるんですかと混乱している思いすらご存知です。そういう人生で最も辛い時に、ダビデ王がこういうふうに詩編の116編の10節で言っています。私は大いに悩んだと言った時も私は信じた。信じることと悩むこと、信じることと嘆き悲しむこと、信じることと文句を言うこと、それは決して相反したことではないのではないか、私は聖書を読む時にそう思います。この詩編を言い換えてみると、ダビデは信じたから大いに悩んでいたって言ったんじゃないかなと思うんです。彼が本当に信じているから辛い悲しいということを言ったんではないかと思います。ダビデはもう一つ信じていました。それはどんな祈りも神様が聞いてくださるということです。またダビデは、彼がどんなことを言ったとしても、どんな感情を持ってたとしても、どんなことをしたとしても、神様の前に立ち返るときに、神様のところに行くときに、神様は愛してくださる、許してくださるということを信じていました。その自分の思っていることを正直に言うという、その行為そのものが信仰であるのと同時に、それを言うということは、その自分がいる痛みにフォーカスを置いているんじゃなくって、その痛みにいる私をそのまんま愛してくださって受け止めてくださっている神様に目を留めているから、だから信じることができるんじゃないかなと思います。私たちが痛んでいること、苦しんでいること、罪を犯してしまうこと、うまくできないこと、全部をご存知の神様に、そのことにフォーカスを置くんじゃなくって、その私を知ってくださっている神様にフォーカスを置く。それが信仰ではないかなと思います。信仰の土台は、12章の2節ヘブルの方で読みましたけれども、創始者であり、完成者であるイエス様に目を置くことです。神様の偏在を、神様の変わらない愛を、神様の無条件の愛を信じることだと思います。聖書の神様は良い神様です。愛の神様です。私たちを決して見放さない、いつも共にいてくださる神様です。神様に何もできないことはありませんが、神様にできないことがあります。なんか言い方がややこしいですが、それは神様はご自身で作られた約束を破ることはできないんですね。でも子供みたいな理論ですけども、何でもできないわけじゃないけど、神様は神様ご自身の約束を破ることはできない。だから神様がいるっつったらいるんです。神様が私はあなたを愛してるって言ったら愛してるんですね。私はその、辛さの中にいて、あなたが私のことを見えなくても私はいるんだということ、それは神様の約束なんですね。ヨブもダビデもその信仰 持ちました。そして痛みの中で苦しみの中で神様にフォーカスを置いて、そしてその中を通っていきました。皆さんはどうでしょう。いやー、そりゃいい話だが無理ですねと私は時々思ってしまいます。でもそう思ってしまう自分は、多分自分の力で信じようって努力してるからかなと思うんですね。信仰が神様からのギフトであり、プレゼントであり、賜物であるということは明らかです。信じるっていうのは自分の力で信じるっていうのもあるんですよね。決意を持って信じますから。でも決意を持って信じるけども、神様が与えられなければその信仰っていうのは深まらないと思うんです。ヤコブの2章19節にこういう面白い言葉があります。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。悪霊も信じていますが、でも悪霊は信仰を持っていません。信仰というのは神様の道に自分を合わせていくことでもあるからですね。知識があること、信じること、それが事実だと思うことと、神様のそのおっしゃっている道に自分の道を委ねていくということは違うのではないかなと思います。信仰があると神様との関係が深まります。神様にもっと歩み寄りたいという思いすら与えられてくるのです。で、どうやってその信仰を深めるか、どうやってその神様との距離が縮められていくか、それは神様の方向に自分の身を委ねていくときにです。自分のことを神様に明け渡していくという方法です。ですから、悪霊は真理を知っています。信じています。でも、神様との関係はありません。だから決してその信仰というのは深まらないんですね。知識として信じるのでは十分ではありません。本当に神様のことを信じていくときに、私たちの毎日の決断の中で、その、大きな決断だけじゃなくて、日々の決断の中で神様の道を取るか、そうじゃないか、それを一歩一歩していくことが、神様を信じることではないかなと思います。信仰は私たちの生き方、生き様、毎日毎日選んでいくその選択に現れてきます。信じて行うところに信仰があると思います。信仰を持って聖書は神様の言葉だと信じると、その神様の約束をそのまま信じているので、今苦しみの中にあっても、苦しみの後に出口があって、私にはもう本当にその、脱出の道を備えているよという約束があるので、自分はそうじゃないけれども、その約束があるので平安が与えられていくのです。状況は変わらないかもしれない、すぐに思っていることは起こらないかもしれない、あるいは願っているような祈りの答えが与えられないかもしれない、でも神様は大丈夫って言ってくださっているので、私の願っている大丈夫とは違っても大丈夫だって思えるようになってくるんですね。それはこう自己暗示をかけているわけではないのです。私たちが信じるときに不可能が可能になります。私たちが信じるときに許せない人が許せるようになります。過去の傷が癒されます。将来に対する不安が消えます。死の恐れがなくなります。自分を好きになります。自分の選択ではなくて、神様の選択を選んでいきます。これは自分が意思を持って選択をするのではなくて、信じようという自己催眠でもなくて、神様が私たちに心を変えてくださるからなんですね。今日のそのヘブル書の11章のところを見ると、本当にじっくり読んでいただきたいんですけども、これは本当に信仰の最優秀選手のコレクションが書かれているようなところですけれども、全員信仰によって何々をした、信仰によって何々をした、ずらーっと書いています。8節のところには、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従い、どこに行くのかを知らないで出て行きましたと書いています。いつも思います。どうしたんだろう、家出たとき。右に行ったのかな、左に行ったのかな。でも、私が思うに、アブラハムは分かんなかったけど、とりあえず荷物まとめて行ったんだと思うんですね。行ったら分かったと思うんです、こっちに行くってことが。でも荷物まとめる前に、家を出る前には分からなかったんですね。出たから分かったと思うんですね。ヨシア記のところで、祭司たちが契約の箱を担いでいくシーンが書かれているんですが、そこも祭司の足の裏が水に触れたらヨルダン川が置かれると書いています。水が分かれたらヨルダン川を行くんじゃなくって、足の裏が水に触った瞬間に 分かれるんですね。信じるってことはそういうことじゃないかと思うんです。もう鶏が先か卵が先かぐらいの勢いかもしれないですけども、私たちが信じて、信じているから行動に移すときに、その後神様が約束をしてくださるんだと思うんです。信仰とは、神様、あなたの導きに従えるように助けてくださいと祈ることではなくて、神様どうしていいかわからないけど、とりあえず従います。従うから助けてください。この微妙な違いだと思うんです。分かってから行くんじゃなくて、行ったらわかる。道が開かれてから信仰を持って進むんじゃなくって、道が開かれてないように見えても進んでいったら道が開かれていくのではないかと思うんです。じゃあその結果はどうか。そこからはもう神様の領域です。任せればいいのではないかと思うんです。私たちがしなければいけないのは、私がしなくてならないのは、神様が信じなさい、私の導きに従いなさいというところで、はいと言って行うことですね。それがどういうことなのかということを最後に一つの令和を分かち合って終わりたいと思うんですが、第二次世界大戦のオランダにクリスチャンのコリー・テン・ブーンという女性がいました。隠れ家っていう映画を見たことがありますか？昔の映画で、多分 VHS であるかもしれない。もう DVD になってるかと思いますが、本当に感動的な映画です。で、このオランダ人の、コリー・テン・ブーンさんとそのご家族はですね、時計屋を営んでいたとても敬虔なクリスチャンだったんですが、ユダヤ人たちをかくまっては釈放し、かくまってはそう逃がしてあげるという、そういう働きをずっとしてたんですね。でも、やっぱりバレてしまい、見つかってしまい、家族全員が、強制収容所に入れられてしまいます。そして最後には全員死んでしまって、コリーさんだけが生き残るわけです。でも、彼女はその強制収容所の中で、お姉さんと一緒に過ごしていくときに、状況が変わらなくても、共にいてくださるイエス様に出会う、その場面をずっと見ていくんです。お姉さんが伝道して、その強制収容所にいる女性たちがイエス様を信じます。すると、状況は変わらない、どんどん毎日みんな死んでいく、でも、平安が与えられる、そういう信仰の、力を目の当たりにし、彼女は戦争が終わった後、このイエス様を伝えていきたいと思って、彼女はイエス様の救い、許しのことを伝え始めます。またその許すということ、和解に対して彼女はやっぱり非常に思いがあったので、彼女は和解のことを伝えて世界中を旅するようになります。日本にも何回か行かれたことがあるという記録を見ましたが、ある時ですね、彼女がドイツで和解のメッセージを教会でしていました。そしてその話が終わった後に、向こうからこうドイツ人の人が来たんですね。で、パッと見たら一発で分かったんです。お姉さんが死んだ強制収容所の一番悪いガードだったんですね。でも彼女はもう一瞬のうちにして、今の今まで和解のことを話していたのに、もう一瞬にしてもう心の中に許せない思い、もう醜い思い、もう苦い思い、もう全部こう一瞬にして出てしまったわけです。すると、そのガードの人は彼女のところまで近づいてきて、涙をしながら彼女の前で言いました。私はあの後クリスチャンになりました。自分が本当にどんなにひどいことをやっていたか、あなたがいた強制収容所でも私はいたんです。だから私はもうすでにクリスチャンになって、神様に許されていることを分かっているが、あなたにも許してほしい。どうぞ許してください。と言って手を差し伸べたんですね。でも彼女の中には一切許したい思いどころか、もう憎しみと苦しみとお姉さんに対する悲しみとかもういっぱいで、もう許せないと思ったわけです。でもコリーはその手を見つめながら心の中で祈りました。神様、私は今姉を亡くした痛みで悲しみでいっぱいです。そしてこの男が心から憎いです。私には許せません。私には彼を許す気すらありません。あなたが私を変えてください。そして心の中には全く許す気持ちなどなかったコリーは、神様が許すように促してくださっている、私も許したいけど許せない、でも許したい、信仰に移ったわけです。彼の手を取りました。そして二人の手が本当に握られた時に、その瞬間彼女の心の中には今まで全く存在しなかった彼に対する憐れみや許す心、温かい愛がもう本当に溢れ出てきた。そのことを彼女はこういうふうに言っています。長い間私たちはお互いに手を握り合いました。元兵隊と元囚人の私たちがこんなに神様の愛を一気に一身に感じたことはありませんでした。どうでしょうか。 ずっと許さなくちゃいけない、許したい、許すべきだと思っている人がいませんか？そういう人は、今日その人を許させてくださいとか、許す力をくださいと祈るのではなくて、神様、私には許す力はありませんと正直に神様にその気持ちを伝えてみたらどうでしょうか。でも神様、あなたが許しなさいとおっしゃっているので許しますと祈ったらどうでしょうか。その一歩、そういうふうに祈ったときに、その後は神様が、導いてくださると信じます。ヘブル書の12章の2節に書いてある言葉をもう一度読みます。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエス様が信仰を始めてくださいます。イエス様が信仰を完成してくださっています。私たちがするのは、そのイエス様をずっと見ること、そのドロドロの中で、痛みの中でイエス様を見ること、目を離さないでいること、そしてその目を、イエス様の目を見ながら一歩進み出すことだと思います。信仰は努力ではなくて信頼することです。信仰は装うことではなくてそのまんまを伝えることです。信仰は分かってからするのではなくて、するときにさせてくださる、神様が約束を全うしてくださる、それが信仰だと思います。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。イエス様、あなたご自身が十字架にかかり死んで葬られ3日目によみがえってくださったので、私たちにはその信仰が与えられていることを感謝いたします。勝利を収めてくださる神様、どうぞ私たちのそれぞれの人生の中で今直面していることに、あなたご自身の約束を与えてくださっていますから、それを受け取る一歩を今日私たちが取ることができるように導いてください。心から感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。